愛のあるキャッチボール。紀の川市立内田中学校3年、谷口くらら。いってらっしゃい。学校へ行くとき、遊びに行くときなど、家を出る前に、私と母が必ずするやりとりです。小学生の頃は、特に何も感じていなかったやりとりですが、中学校に入ってすぐ、反抗期に入った私は、毎日欠かさずするこのやりとりが恥ずかしくなってしまいました。そんな小さな理由から私は母のこの言葉に対していやいや返してしまっていた時期がありました。中学1年のある日、朝から母と喧嘩をしたことがありました。気分が悪くなった私は母と口を聞きたくなくなったので、いつもより早く支度を済ませて家を出ることにしました。足早に玄関へ行こうとしたとき、母はいつもと変わらず、いってらっしゃいと私に声をかけてきました。私は混乱しました。母が一体何を考えているのかわからなかったからです。混乱した私は人生で初めて母のいってらっしゃい無視して家を出ました。学校へ行っても朝の玄関での光景が頭から離れませんでした。どれだけ悩んでも、なぜ母があの状況であの言葉をかけてきたのか分かりませんでした。学校が終わる頃には、せっかく声をかけてくれた母を無視してしまったという罪悪感が一番大きくなっていました。家に帰ってすぐためらいの気持ちを捨てて母に謝りました。その頃には喧嘩の内容なんて正直覚えていませんでした。謝った後、母に聞きました。なんであの時もいつも通り行ってらっしゃいって声かけてくれた。母は悩まず答えてくれました。行ってらっしゃいっていうのは、行って無事に帰ってきてっていう意味があるからやね。私は思わずハッとしました。いつも何気なく使っていた言葉にこれほど深い意味が込められていたのかという驚きと、そんな気持ちがこもった大切な言葉にいやいや返してしまっていたという自分への惨めな気持ちでした。私はこの出来事を通して、人と人との何気ない小さなやり取りこそ大切にすべきだと気づきました。会話のキャッチボールという言葉がありますが、それは一方的な話ではなく、相手の言葉を理解してそれに対して自分の考えを返答することで会話がスムーズに成り立つ状態のことを言います。しかしこれでは、言葉を受け取った人が適当に言葉を返して会話が成り立つと、キャッチボールが成立してしまうので、最も重要なことが足りていません。必要なのは、何気ない小さなやり取りを会話のキャッチボールで済ませず、愛のあるキャッチボールでやり取りをすることだと思いました。愛のあるキャッチボールが成り立つ瞬間は、投げる人は言葉に気持ちを乗せるようにして、言葉を受け取った人はその言葉に込められた気持ちを丁寧に受け止めて、できる限りその気持ちを読み取ろうと努めることができたとき、愛のあるキャッチボールをするには双方に愛が必要です。愛があるのとないのとではやり取りをする場の温かさが大きく変化します。場が温かくなると互いの気分が良くなります。そんな短いやり取りを大切にすることが、相手との関係をより良くする鍵になるかもしれません。そんな大切なことに気づいて以来、私は家を出るときも躊躇なく返事ができるようになりました。だからこの習慣をなくさないために、今日も明日もこれからも、家を出るときは丁寧に 気持ちを乗せて行ってきます。